ちょうど去年の9月からヨハネの福音書のこのシリーズを始めましたが、今日は21章最後の章となり、これが最終回になります。このヨハネの福音書21章ですけれども、もう皆さんもご存知かもしれませんが、この21章の出来事は他の福音書には書かれていないヨハネの福音書独自でとてもユニークな箇所であるわけなんです。それだけにこの箇所を深く読んでいくと、とても興味深く、そして多くのことが教えられる素晴らしい箇所であります。ということで今日は21節から学んでいきたいと思いますが、20章では何があったかというと、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。イエス様が十字架につけられ墓に葬られた。そして3日目に墓からよみがえった、そんな復活の場面が描かれていました。まあ、20章から復活をされたイエス様とは、今までのイエス様とは何か違うところがあり、復活されたイエス様を信じ、そして見るためには信仰という要素が私たちに求められるということを確か考えたと思いますが、でもイエス様は復活をされ、そして弟子たちの前に現れ、弟子たちはその復活の事実を受け止めたという、そんな出来事が書かれています。まあ、イエス様が十字架につけられましたが、復活をされたということで、ああよかったよかった、これでまた今までと同じようにイエス様と共に歩むことができる、イエス様と弟子の関係に戻ることができる、できたかというと、実はそんなに単純なことではなかったわけなんです。まあ、そんな弟子たちの様子が今日読む21章から感じることができるのかなと思いますが、少し思い返していただきたいんです。弟子たちがどのような過程をここの数週間の間に通ってきたかということ、十字架につけられる1週間前には何があったかというと、弟子たちとイエス様はエルサレムに到着し、そしてその到着した時にはエルサレム中の人々が出てきて、今日賛美したまさにホサナですよね、ホサナホサナ、イエス様をあたかも新しい王が到着したかのように大きな歓迎を持って迎えられるわけなんです。そこにいた弟子たちもどう感じていたのでしょうか。あ、私たちの主が歓迎されている、そして私たちも弟子としてそんな歓迎の中にプライドと、そして喜びを持ってエルサレムに到着したのではないでしょうか。しかしそれからたった5日後です。そんな高揚感は一気に下がるわけです。突如予測もしていなかったイエス様の逮捕という出来事に弟子たちは直面します。突然の出来事に弟子たちはもう混乱に陥るわけです。何が起こっているのかわからない、そしてそんなイエス様が捕らえられてしまう恐れの中に突き落とされるわけなんです。そしてあれよあれよという間にイエス様の裁判が行われ、そしてその次の朝には、その前の日までは全くも予想していなかった十字架刑という刑を持って自分たちの主が処刑されてしまうわけなんです。それはまさに彼らにとっては深い悲しみと、イエス様がいなくなってしまったという喪失感の中に、イエス様は処刑され墓に葬られるわけなんです。そしてそのような出来事の渦中の中にあって、実はその中に仲間の裏切り、ユダがイエス様を売り、そしてユダヤ人の手に渡したというその裏切りが発覚し、またリーダー格であったペテロもイエス様のことを3回も知らないと否定するような、そんな事件が起こっているわけなんです。 まさに弟子たちは深い悲しみと同時に、さまざまなことが同時に一気に起こる中で混乱の中にいたのではないのかなと思います。そしてしかも葬られてから3日後、朝女性たちがイエス様の墓に行くと、誰かがイエス様のその遺体を、亡骸を取り去ってしまった、奪い取ったというニュースが舞い込んでくるわけなんです。そして驚き墓に向かうと、その女性たちが言ったようにイエス様の体はそこになく、しかし今度はそこの墓にいたマリアが復活したイエス様とお会いした。そんなニュースが届くときに本当にもう混乱したのかなと思うわけなんです。そしてその日の夕方には集まっていた弟子のところに実際に復活されたイエス様が現れ、そこで改めて弟子たちは、私たちの主イエス様は復活をしたと目の当たりにするわけなんです。そんなイエス様の復活を確認した弟子たちが、弟子たちの様子を通してヨハネの福音書は20章の30節31節をご覧ください。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである、と書かれて、どうやらここでヨハネの福音書は、もう一度閉じられて、なんかすごくよくまとめられているように感じるわけなんです。しかしそのように、もう感情ローラーコースターのように上がったり下がったりするような弟子たちのその1週間の中にあって、そう簡単にまとまって復活された、よかったで終わらない、そんな現実があったと思うんです。ですからヨハネはこの後後日談としてこの21章も記しているのではないでしょうか。まだそれだけでは終わってはいない、解決されていないことがあったわけなんです。そこで21章の1節から見ていきたいと思います。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。舞台はエルサレムではありません。20章は全てエルサレムで起こりました。しかし21章になるとエルサレムから北部へと舞台が変わります。テベリアの湖畔、まさにこれは弟子たちの、多くの弟子たちの出身地である、ガリラヤ湖と言った方が皆さんには馴染みがある名前かと思いますが、ガリラヤ湖の湖畔へと移ります。そこでもう一度復活されたイエス様はご自分を弟子たちに表されたと告げられていますが、では果たして弟子たちはエルサレムではなくてテベリアの湖畔で何をしていたのでしょうか。2節3節シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった、ペテロをはじめとする7人の、弟子たちがその湖の湖畔にいたようですが、彼らは漁に出かけたわけなんです。それはイエス様の弟子になる前、ペテロをはじめ多くの弟子たちはガリラヤ湖で漁を営む漁師さんだったわけですよね。もう一度彼らはそのガリラヤ湖で、魚を取り始めるわけなんですけども、なぜに彼らは漁をそこで始めたのか。実家に帰ってきたのでね、気晴らしに ガリラ横で、懐かしのガリラ横で、漁をしようというような、ことも考えられるかもしれませんが、まあ、気晴らし程度で、漁に行っていたなら、わざわざヨハネはここに、この出来事を記す必要はなかったと思うんですよね。でも考えてみるならば、弟子たちは本当に高い高揚感もあったり、本当に奈落の底に落とされるような深い悲しみ、失望、恐怖など、そんな感情的にはローラーコースターのように激しい数週間を過ごした弟子たちは、いくら彼らの主イエス様が復活したというその事実を知ったとしても、なかなかそこからもう一度以前のようにイエス様の弟子として、イエス様が私たちに教えられたように、いろいろなところに行ってキリストの福音を述べ伝えましょう、伝道に励みましょうと気持ちをすぐに切り替えることは難しかったのではないかと思うんです。何しろペテロをはじめ弟子たち一人一人はイエス様の前に堂々と顔を上げることができない後ろめたさも感じていたと思うんです。なぜならペテロをはじめ弟子たちほぼ全員がイエス様を裏切ってしまうという、そんな失敗を十字架のもとでしてしまうわけなんです。まあ、私はあんまりテレビを、見はしないんですけれども、面白いなと思っているテレビ番組が、多分今日の夜なのかな、しくじり先生という、番組があって、見たことある、見てる人いますか？あ、見てますね。まあ弟子たちもね、ローラーコースターで雪沈みの激しい数週間を過ごしましたが、まあ、芸能人の方たちもすごく浮き沈みの激しい人生を送っているようで、そんな芸能人の方々のさまざまな失敗談からいろいろな教訓を学ぶという、番組があるみたいで、私も実家に帰った時に、見たりして、いますが、結構面白い番組なんですよね。人の失敗、自分は失敗するのだけど、人の失敗って意外とね、見ると楽しかったり、するわけなんですけれども、でも本当に、芸能人の方々もテレビに映ってる、時とは違い、さまざまな手痛い失敗をし、紆余曲折の経験をされているということを、知るわけです。まあ、それを見ながら、きっとこのペテロなども、現在に生きていたならしくじり先生に抜擢できるような人物ではないのかなと思うのです。まあ、イエス様を裏切るという大きなしくじりをしてしまったペテロをはじめとする弟子たちにとって、イエス様が復活したから、さあまた以前のように同じように活躍しよう、イエス様に従っていこうという状況ではなかったと思うんです。特にイエス様を愛し、イエス様に従い、自分はリーダーのように、弟子たちを導いてきたペテロは、イエス様を知らないと三度も否定し、そしてその後イエス様があらかじめペテロに言っていたように、鶏が鳴いた時にペテロははっと自分のしてしまった失敗に気づき号泣をした。そんな経験をしたペテロは、きっと心の底にその経験はもやもやと残っていたと思うんです。そして彼はもしかしたら、そんなひどいことをしてしまった、ひどい裏切りをしてしまった自分には、もう弟子としてイエス様の前に堂々と顔を上げてついていくことができない、そんな資格はないと自覚していたのかもしれません。他の弟子だって、もうその1週間の中に本当に浮き沈みの激しい、そんな経験をした中、イエス様は確かに復活したものの、これから果たして自分たちは何ができるのか、どうすればよいのか、みんなそれぞれに悶々とした思いを抱えていたのではないかと思うんです。私たちだってそうだと思うんです。私たちも何かしくじりをしてしまった、 失敗をしてしまった、そんな時に簡単に心の切り替えをすることができればいいのですけれども、それを引きずるという経験を皆さんがされているかと思うんです。特に簡単なしくじりではなくて本当に手痛い失敗しくじりをしてしまったならば、そこからもう一度立ち上がるためには本当に私たちの心が癒され、そしてもう一度新しい目標目的に向かって立ち上がっていく、そのプロセス段階が必要だと思うんです。弟子たちもきっとそんな混乱の中でなかなか前を向くことができなかったのではないでしょうか。イエス様は復活されたと知っていながらも何をすればよいのか分からず、きっと彼らの頭の中に考えつくことができたのは、まあ、とりあえずかつての自分たちの昔の職業であった漁師の仕事に戻ろうと、そんな思いがあったのかもしれません。まあ、そんなことでペテロに声をかけられて7人の弟子たちがガリラヤ湖の漁に出かけるわけです。夜漁をする彼らですが、もうすでに3節に書いてあるようにその夜は何も取れなかったのです。まあ、彼らとしては心も体もきっと疲れている中で、とりあえず漁に出ていった中で何も取れなかったという、本当に輪をかけるようながっかり失望感というのでしょうか、トロ感にきっと心も体も疲れて暗い気持ちでもう一度岸辺の方に向かい始めたのではないのかなと思うんです。しかしそこで4節を皆さん見てください。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。今日のメッセージの題でもありますし、注目したいのがこの4節なんです。いつイエス様が岸辺に立っておられたのでしょうか。それは一夜の漁を明け、夜が明け染めた時。夜がじわりじわりと明るくなっていた時にイエス様は岸辺に立っておられた。暗い夜が一気に昼の明るさに包まれたのではないわけなんです。本当にかすかにかすかに色が明るくなり始める、じわりじわりと暗い夜空に日の出に伴う淡い赤い光が、まさに暗闇と朝日のグラデーションのように浮かび上がる、そんな薄暗い中に少しずつ明かりが、周りが明るくなり始めた時にイエス様が立っておられたということなんです。そしてもう一つ興味深いのは、そこに立たれていたイエス様でありましたが、実はそれがイエス様ご自身であったということを弟子たちは船の上からわからなかったということなんです。そしてイエス様だとはわからなかった人物が寮から戻る弟子たちに話しかけます。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。弟子たちとすれば誰が岸辺に立っているのかまだわからない状況で、その人物が彼らに向かって語りかけてくるわけなんです。しかし弟子たちはその人物の語りかけに応答し、そしてその人物が指示したように船の右側に改めて網を下ろしたときに、今までの夜通しを行った漁とは想像がつかないようなおびただしい数の魚が 網の中に入るという経験をするわけです。もう皆さんも、思い出すかもしれませんが、きっとこの瞬間に弟子たちはガリラヤ湖でかつてあったあの出来事と重なり合ったのではないのか、ないのかと思うんです。それはイエス様が彼らを弟子として招いた数年前の出来事、その晩も夜通し舌が何も取れなかったけれども、イエス様に指示されたように網を下ろした時に魚が大量に取れたという出来事と重なり合った、その瞬間弟子の一人が主ですと、これはイエス様だと、その人物がイエスであることに気づき、そしてペテロはとっさに洋服をまとい湖に飛び込んだと、イエス様のもとに向かったと記されております。そしてその後彼らはイエス様と共に食事をし、今日の箇所には、読みませんでしたが、三度イエス様のことを知らないと否定したペテロに対し、イエス様は今度三度、あなたは私を愛しますかと質問し、ペテロのあのしくじりからもう一度立ち上がる手助けをしてあげて、ペテロの使命はガリラヤ湖の魚を取る漁師ではなく、イエス様に従う時に決心した人を取る漁師であるということを、もう一度彼にその使命を改めさせる、そんな出来事が続くわけなんです。21章のこの箇所にはペテロをはじめとする弟子たちが彼らの失敗からもう一度立ち上がる、回復するという大切なテーマがあり、彼らの弟子としての使命を再確認するイエス様の憐れみにあふれたヨハネの福音書最後の章であるかと思うんです。しかも明け染める岸辺に立って一晩の漁をもって何も取れなかった、そんな弟子たちを待っておられるイエス様の姿がそこに描かれてあるのです。私は世の光です。イエス様はそのようにかつて弟子たちに言われました。しかしイエス様は弟子たちの前に現れた時に真昼のような栄光を持って、誰もがイエス様であることが一目瞭然に分かる、そんな姿で現れるのではなく、夜が明け染めるまだ暗闇と、そしてかすかに出てきた朝日との狭間に立っておられる、こんなイエス様の姿がとても特徴的ではないのかと思うんです。弟子たちも一目でイエス様と、その人物がイエス様であるとは分からないのです。それはただ夜が明け染めていくだけではなく、弟子たちもイエス様の復活というわずかな希望の中に、しかし彼らが犯してしまった失敗、いろいろなその葛藤、悩み、そしてもがきともいえる、そんな狭間の中にイエス様がもう一度立っていてくださる、そしてそんな弟子たちに語りかけてくださる、そして彼らに船の右側に網を下ろしなさい、そのように言われるわけなんです。まあ、船の右側に網を下ろすということは、通常の漁では行うことのない、まあ、非常識な漁のやり方であったと言われています。そんな狭間に立たれるイエス様は、私たちの、本当に私たちがこれが当たり前だと思う価値観ではなくて、どうですか、ちょっとこちらの方法を試してみませんか、私が教えるやり方でやってみませんかと、キリストにある新しい価値観、 方法、道を示してくださるのです。きっと常識のある人であるならば、そんなことはきっと通用しないと思うでしょう。しかし、そのイエス様の導き、指示に従って私たちが従順に行うときに、そこには私たちの想像とは違う結果を導いてくださり、そしてその世の中にあって、弟子たちが、その人物がイエス様、主と気がついたように、実はそんな明け染める暗く、まだ何も見えないような、そんな暗闇と朝の狭間の中にあって、イエス様は私たちに寄り添い、私たちを待っていておられるお方であるということを知るわけなんです。そして空腹で帰ってきた弟子たちに、魚を与え、そしてご一緒に食事をされたように、さまざまな私たちの必要を満たしてくださるわけです。そして体の必要を満たすだけではなく、もう一度私たちにとって大切な、私たちに与えられている使命、イエス様が願われているその御心を再確認させてくださるイエス様であるわけなんです。どうでしょうか、皆さんも日々の生活の中に起こりうるさまざまな葛藤、しくじりと言われるような失敗、つまずき、何をやってもうまくいかない、そんな徒労感を覚える、まるで暗闇の中の寮のような、そんな経験の中で、私たちもイエス様を呼び求めるわけです。主よ、どうぞ私たちを助けてください、私を助けてください。そして私たちはそのような祈りをするときに、あたかもイエス様がスーパーマンのように、神の栄光と大きな道からを持って私たちの前に現れ、そして私たちの前にあるその暗闇を照らし、その闇を払拭し、そしてすぐにでもそこから引き上げてくださる、そんなイエス様の助けを待ち望みます。しかし、実はイエス様はそうではなく、明け染める、そんな岸辺に私たちを待ち、そして私たちがもう一度立ち上がることができるように、もう一度信仰が、そして私たちが使命に向かって歩むことができるように、そのプロセスを忍耐強く寄り添い、そして必要な時には語りかけ、必要な時にアドバイスを与え、そしてその中でイエス様の御業を表してくださり、もう一度私たちが立ち上がり、歩み続けることができるように導きと力を与えてくださる、それがここに示されているイエス様の姿ではないでしょうか。明け染める岸辺に立つイエス様であるからこそ、私たちにはなかなかその人物がイエス様であるということがなかなか分かりにくい、そんなことがあるわけなんです。弟子たちもまさかその人物がイエス様だと思っていなかったように、イエス様の存在は簡単には気づかないことがあります。私たちは、主よどこにいるのですか、主よお見捨てになったのですかとイエス様を探します。しかし、そんな明け染める狭間の中にあって、私はあなたと共にいると約束してくださるイエス様は、私たちと共におられ、そんなしくじり、失敗、挫折する私たちであるかもしれませんが、私たちを諦めず、そしてもう一度立ち上がらせるために、私たちを導き支えてくださる、それが私たちの主イエス様ではないでしょうか。 ご一緒にお祈りしたいと思います。